ります。御一人子を私たちの罪の許しのためにお与えくださった愛の神よ、受難節が始まって最初の日曜日、あなたの日に私たち一同を御前に呼び集めてくださいましたことを心から感謝いたします。どうか私たちのために苦しまれた主イエスを見上げて、今週も恐れと感謝を持って生きることができますように。神様、私たちの世界には多くの苦しみがあります。災害のために突然家族や生活の基盤を奪われた人々の苦しみ、病気の苦しみ、権力者たちの不正や横暴のために無数の正直な庶民たちに強いられる苦しみ、差別や人間関係の歪みから生じる苦しみ、特に言えなく子供たちに加えられる苦しみ、しかし神様、あなたはその一人子をお与えになったほどに私たちと私たちの世界を愛してくださいました。この十字架の主イエスがどのような苦しみの中にも立っておられます。それゆえにあらゆる苦しみの叫びがあなたによって確かに聞かれていると私は信じます。主よ、憐れみたまえ。神様、私たちの教会はこのような苦しみの多い世の中であなたの愛を明かしし、またあなたの御心を行う共同体として建てられています。どうか私たち一人一人を聖霊によって強めてください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちに力をお与えください。辞める方々があります。また辞める家族を祈りながら、心を痛めながら解放している人々もあります。どんな時にもあなたがこの方々と共にいて励ましてくださいますように。季節の変わり目にあたりまして、体調の優れない方やご高齢の方をあなたがお守りくださいますように。深刻な不況の中で生活のために苦闘している友には、どうかあなたによる希望をお与えくださいますように。人生の悩ましい問題を抱えている方々には、どうかあなたが勇気をお与えくださいますように。卒業や入学や就職など転機を迎えようとしている若い友を、どうぞあなたが祝福し導いてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを、今週もあなたがお守りくださいますように。そして私たちの周りのこの町に住むすべての市民の方々をあなたが恵み祝福してくださいますように祈ります。神様、私たちはこの国のために祈ります。 政治も経済も信頼を失って、特に弱い立場にいる人々にそのしわ寄せがいっています。どうか私たちの国を憐れんでください。本当に公平と正義がこの国で実現しますように、責任ある立場にある人々にどうか誠の知恵と良心と実行力を与えてくださいますように。私たちのこの日本が世界の国々の中にあって謙虚に真実を追い求める国となることができますように心からお祈り申し上げます。世界の平和のために祈ります。人々の高ぶりと愚かさによって各地で紛争がやみません。あるいは新たに緊張が高まっています。神様、どうかこのような愚かな悪循環をやめさせてください。平和の主よ、この世界の中であなたのお力をお示しください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、私たち一同に新たな希望と喜びをお与えくださいますように祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みましたヨハネによる福音書の12章の、よく知られた一粒の麦の話についてお話したいと思います。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。でここで言われております一粒の麦というのはもちろん主イエスのことです。で彼が死ぬことによってご自分の命を捨てることによって多くの命が生み出される、そういう意味であります。でその後の人類の歴史に照らしてみましても、この言葉が真実であることを私たちは知っています。でしかし私は今日は私たちの心の中にある一つの恐れと言ったらいいでしょうか、心配と言ったらいいでしょうか、そういうものに注目するところから出発したいと思います。つまり私たちはこういう言葉を読むたびに一粒の麦になることが自分にはできるだろうかと、そんなふうに思います。自分の命を投げ出して他者を救うなどということは自分にはできそうもない、そういう恐れを持っているんじゃないでしょうか。でこの恐れにがんじがらめにされて私たちはいつの間にかこういうことは難しいんだというふうに言うようになりますし、それを言うことが人間の誠実さの証であるかのように、ついにはそんなことは不可能であると論じるようになります。他ならぬ私の中にもそういう気持ちがありますし、皆さんの中にもあるだろうと思います。でこれは良い傾向ではありません。で話が変わりますけれども、先週の日曜日の夜に NHK で憎しみを超えられるか、コソボ小学校の半年という番組がございました。 で私はそれを見て大変胸を打たれたんですが、皆さんの中にも、今うなずいてらっしゃる方が何人かいらっしゃったので、ご覧になった方もあると思います。ユーゴスラビア連邦の大変話題になったコソボ自治州のある町の話です。でそこではセルビア系住民とアルバニア系住民とが、もう昨年までは割と平和に一緒に暮らしていたんですけれども、この対立がどうも歴史的に根が深いものでありまして、その民族紛争が再燃した。そしてとても一緒には暮らしていけないというふうにみんなが考えるようになって、この2つの民族は川を挟んで別れ別れに住むようになったということから話が始まります。で子どもたちは今まで一緒に一つの小学校に通っていたんですけれども、それも別々になってしまった。アルバニア人の小学校、セルビア人の小学校というふうに分かれてしまいました。でしかしセルビア人の居住区の中に残って孤立したアルバニア系住民の、数家族というのがありまして、でその子どもたちは学校に通うのに、そのセルビア系住民の住んでいるところを通り抜けて学校まで歩いていかなければいけない。その途中で嫌がらせがあったり、障害沙汰が起こったりします。でこういう状態の中で、このアルバニア人の小学校の校長先生が、こういうことはやっぱり我々の努力で乗り越えなければいけない、憎しみを乗り越えて再び一緒に学べるようにしなければいけない、ぜひそうしたい、でこう考えて困難な取り組みを始めるのであります。で子どもたちの中には、親を殺されたり家を焼かれたりというようなひどい経験をした人も、子どもたちも何人かおりまして、この子たちはセルビア人は絶対に許せないと、そう言います。思い込んでいます。で教師たちの多くもこの校長の方針に批判的です。しかしそういう中で校長先生は、そういう憎しみに顔をこわばらせているその子どもたちを一人一人個別に招いて話をする、そういう努力を続けています。それからその校長の方針に共鳴した一人の教師が、子どもたちに絵を描かせることを思いつきまして、一枚の紙に4つの場面を描かせる、かつて起こったこと、今経験していること、そして将来自分たちが夢に見ていること、そういうことを描かせる、それが子どもたちの癒しにつながると、彼は芸術というものはそういう作用を持っているものだということを信じていて、その子どもたちに描かせるんですが、で子どもたちの中にはもうどうしても絵が描けない子どもたちがいます。かつて自分の家で起こったこと、セルビア人にされたこと、その記憶があまりにも恐ろしいものですから、この少女、女の子ですが、その記憶を呼び戻したくない、で心の中に蓋をしてしまっておきたい、忘れたい、よくわかりますが、でそういうことのようで、どうしてもその絵が描けないっていうんですね。でそういう子どもとも校長先生は時間をかけてゆっくり話し合っています。でそういう話なんですけれども、クリスマスの朝にこの思いもかけなかったことが起こります。 人の13歳のアルバニア人の少女ですけれども、このセルビア系居住区の中に孤立して残っていた家族の子供です。13歳の少女ですが、そのうちにこういうことになる前はとても仲良しだったセルビア人の少女が、近所の人目を気にしながらやってきまして、クリスマスの朝ですが、カードを手渡すんです。で、このアルバニア人の少女はとっても嬉しい、嬉しいわと言って喜ぶわけです。やがて新年になって、その少女が今度は自分がその友達の家に新年のカード、新年のカードを届けたいと、そう言い出します。外へ出ると、今まではよくセルビア系の子どもたちからいじめられたりっていうふうなことがあったわけですから、緊張で全身を固くしながら妹と二人で家を出ます。あの子たちの方を見ちゃダメよって妹に言いながら、一緒に肩を抱き合うようにして歩いていきます。それほどの距離じゃありません。で、幸い何事もなく、セルビア系の子どもたちの嫌がらせを受けることもなくて、無事にカードをその友達に手渡します。そして抱き合います。いつかまた一緒に遊べる日がきっと来るよねって二人で言い交わすんです。いつかまたきっとそういう日が来るよね。で、そこで話が終わるわけですけれども、私は大変深い感動を受けました。どうしようもないとみんなが諦めている、大人たちが諦めている、政治家も諦めているし、先生たちの中にも諦めている人がいる。そういう中で目立たないけれども一つの動きが始まっている。再び一つの学校で一緒に学べるようにしたい、憎しみ合うことなく一緒に学べるようにしたい、そういう校長先生の取り組み、それに共鳴した教師たちの取り組み、そして二人の少女の間に芽生えた小さな喜びと希望、そういうことがすでに始まっています。私はそれを見ながらこの一粒の麦の話を思い出していました。で、一粒の麦の話はこの自然界で起こっているごく普通の営みを例にとって語られた話です。何も特別なことではありません。一粒の麦が地に落ちて、そこから芽を出す、たくさんの実を結ぶ、これはごく当たり前のことです。で、このごく当たり前の話をイエスが使っているという点に私は注意したいのです。そういえばイエスはよく自然界の ごく普通の現象を題材にして話をされました。ヨハネ福音書では羊の話がたくさん大変たくさん出てきます。そこら中で生きている羊、その羊が出入りする門、その羊を飼っている羊飼い、良い羊飼いもいれば悪い羊飼いもいる、その羊を脅かす狼、そういった自然界にごく普通にあるありふれた話を彼は題材にとって福音を伝えようとしています。マタイでは有名な空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、そういう話があります。で、こういうごく普通の何か特別なことではない当たり前の現象を例にとって話をされたイエス、でこのことの中には何か重要な意味が隠されているのではないかと私は思いました。でこの説教の最初に私は私たちの心の中には、恐れがあるということを申しました。まず難しさというものに目を留める傾向があって、そして難しさということを強調する。で、一粒の麦の話がイエスの十字架と関連しているということが頭にあるもんですから、ついあんなふうに自分の命を捨てるということは私にはできない、そう考えて腰が引けてしまう。いつの間にか声高に難しさを言い立てて、そんなことは不可能だと論じるようになる。こういうふうにして結局は自分たちをこの教えが適用されない安全地帯に置いてしまうのです。しかしそんなふうに考えなくてもいい。新大久保駅で関根四郎さんという方とイ・スヒョンさんという方が自分の命を捨てて人を救おうとしました。結局はそれも成功しませんでしたけれども、大変気高い行動をした。そういうことをしなければならない場面に出くわすこともあるかもしれませんが、しかしいつでもそうだというわけではありません。多くはもっと小さなことから始まるのです。小さな意地、些細な行きがかり、いささかの恐れ、そういったものを捨てる。何も初めからギリギリのところへ自分を追い詰めて命を捨てるかどうかっていう、そういうことを考えなくてもいい。そういうこともあるかもしれないけれども、そうしょっちゅう起こることではない。小さなことから始まる。小さな意地とか行きがかりとかいささかの恐れとか、そういったものが地面に落ちて死ぬ。それはそんなに難しいことでしょうか。コソボの少女たちの実例はこの点で私たちに反省を迫ります。一粒の麦が大地に落ちて、そこから新しい芽が出てくるように、それほど自然に一つのことが彼女たちの心の中に起こりました。芽生えました。意地とか行きがかりとか恐れとか、そういったものが地に落ちて死んだ。そしてそこから友情、喜び、希望といった新しい芽が生えてきた。何も大げさなことではありません。清水の舞台から飛び降りるとよく言いますけれども、そういう決死の覚悟で何かをしなければいけないっていうことではない。そうではなくって、身の回りの ごく小さなことから自然なプロセスが起こる。そういうことを私たちは考えなければならないと思います。 一粒の麦の話は確かにイエスの尊い犠牲のことを主題にしたものです。しかし私たちの場合は自分の命を捨てるというようなギリギリのところまで行く前になすべきことがまだたくさんあるんじゃありませんか。自分が御所を大事に抱え込んでいる誇りとか意地とか、場合によっては憎しみ、私たちは時々自分の中に渦巻いている憎しみを決して譲り渡そうとしません。それを捨てようとしません。そういうことを大切にして手放そうとしない。しかしそれを捨てる、でそれはそんなに難しいことではない。神様は私たちの中にも自然界に与えられているようなものと同じ命のプロセスをお備えになっているはずです。で今日のあの箇所の最後に、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る、そうイエスは言っておられます。これはあのイエスの十字架が背景にありますから、そういうふうに受け止めなければならない言葉だと思いますけれども、同時に今までお話ししてきたような広い幅、私たちにはそういうギリギリのところへ行く前になすべき多くの小さなことがある。それを一挙に飛び越えて最後のギリギリの問題を持ち出して難しいとか、そんなことはできないとか、そう言って結局は何もしないというふうなことになっていくのは良くないと私は思います。そういう幅を持って、でボンヘファーという人は究極のものっていうのがあって、それは本当に大切なんだけれども、世の中は究極のものからだけ成り立っているわけではない。究極以前のものがたくさんある。それを落ち着いて一つ一つこなしていく、そういうことが大事だということを言いましたけれども、私もそれを言いたいのです。いきなり命を捨てるかどうかっていうふうなギリギリの問題に行かずに、それは絶えず私たちの心の中にありますけれども、しかしその前にあの少女たちのようにごく自然にできることが私たちにあるんじゃないでしょうか。そのような幅を持って今日の御言葉を読みたい、受け入れたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたは私たちにたくさんの可能性を与えていらっしゃいます。それを一つ一つ喜びを持って、そして希望を持って生かしていくことができますように導いてください。そのようにして私たちが一粒の麦となることができますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌313番。